私たちの教会の、今年の年間聖句にマルコによる福音書の、一章の御言葉を選びましたけれども、そこにも示されておりますように、福音書において主イエス・キリストが公の宣教活動を始められた時、初めに弟子たちを招くということをされました。漁師をしていたペテロたちに向かってイエス様はまず私についてきなさい、私に従ってきなさい、あなた方を、人を神の恵みへと集める漁師にしよう、そう言われて彼らを弟子としてこう招かれたのでありました。で、私たちの信仰生活も、また私たちの人生そのものも、その根本を見れば、そこには主イエスのからの、イエス様からの招き、呼びかけがあるということができます。その意味で私たちは、神様から呼びかけられ、問われているもの、そういうことができるでありましょう。私たちは自分の方から様々な問いを持ち、神様に問いかける。そういうことも当然あります。自分はこの人生をどのように生きればよいのか、この人生を生きる意味は一体どこにあるのか。私たちは自分の人生に向かって問い、また神様に呼びかける。そういうことがあります。で、もちろんそれはそれで大切なことですし、そういう問いに、神様は答えてくださるのでありますが、しかし、そういう私たちの問いに対する答えは、ただ天から降ってくるわけではないのです。むしろ、私たちがそのように問いかけている問いの中でこそ、私たちはむしろこの自分の方がイエス様から問われているものであるということを、知ることができるんだと思うんですね。自分の人生に起こる一つ一つのこと、別に人生の一大事と言えるような大きなことでなくて、結構です。毎日起こる一つ一つのことの中に、あなたはそれにどう答えるか、そういう問いが込められております。一つ一つのことにあなたはどう答えて、どういう道を選んでいくのか、で、そういう問いを聞き流してしまうのではなくて、その都度受け止めながら答えていくところに、私たちの生きる意味が、神様が与えてくださる答えが示されていく、そういう面が私たちの人生にはあるんだと思います。で、しかもその時大事なことは、私たちがその答える時に、正しい答えを出すことができたかどうか、その都度間違いないで正解を出すことができたかどうか、それが重要なのではないんです。少なくともそこに全てがかかっているわけではありません。私たちが招かれていること、そして私たちがそれに答えていくこと、それが大事なんですね。そしてそのように私たちに呼びかけてくださっている方が誰であるか、それが大事なことです。先ほどイエス様がペテロたちを招かれたと申しました。で、そのように招かれた弟子たちというのは、では皆優秀で、いつも弟子として正解を出すことができた人たちであったか、といえばそうではないのです。いや、福音書によればむしろ、驚くべきに、驚くほど彼らは失敗を何度も繰り返す人たちでありました。で、特に、ここという大事なところで、一番大事なところで彼らはイエス様を裏切るような失敗を犯した、そういう人たちであります。で、もちろんそんなことはどうでもいいんだと、いい加減でいいんだということを言いたいわけではありません。でも、弟子たちにとって大切なのは、まず、 その都度イエス様の呼びかけに応えていくこと、失敗があろうが、失敗のすぐ後であろうが、とにかくそこでイエス様に、イエス様の招きを改めて聞き取って、イエス様に委ねて、イエス様に従って歩み出すことであります。正しく答えることができた人、全問正解できた人が生きがいを見出せるというのではないのです。人生はクイズ番組ではありません。失敗があろうと、どれだけのことができようと、またできなかろうと、そのただ中にあって、一つ一つイエス様の呼びかけを、そこでの招きを聞き取りながら、そのイエス様に委ねて、すべてをイエス様のもとに明け渡して招きに応えていく、そういう中で私たちの生きる意味というものが少しずつであってもこう示されていくのだろうと思います。まあ、前置き的なあの話がこう長くなったかもしれませんけれども、まあ、先ほどお読みいただきましたガラテヤの信徒の手紙の、まあ、5章の16節以下の御言葉も、まあ、こうした思いを持って聞いていくこと、読んでいくことがこう大事だと思います。今日のところ、まあ、新共同訳の、まあ、私たちが今使っている新共同訳の聖書を見ますと、まあ、霊の御と肉の業という込み出しが付けられています。まあ、霊の導きがあり、それに反するような私たちの肉の欲望がある。そういう霊と肉との対立が私たちの中にある。まあ、そのように聞きますと、まあ、おそらく多くの方、私もそうですけれども、おそらく多くの方、だから私たちは頑張って肉の欲望、肉の技を克服して、霊の導きに従っていきましょう。そうやって祝福を勝ち取っていきましょう。まあそういう話になりがちだと思います。確かに、まあ肉の欲望を克服して霊の導きに従っていく。そういう祝福を得ていく人生を歩むということで、それ自体は決して間違いではありません。どんな時でも霊の導きに従って生きる、肉の欲に惑わされないで霊に従う道を選んでいく、まあ、そこに神の祝福があるということは その通りなんです。ただ大切なことは、私たちは自力ではそのように生きることができないということ、そこに私たちの決定的な課題があるということ、しかもそのことを神様は知らないで、さあ頑張りなさいよとおっしゃってるわけではなくて、そのことができない私たちのために神様は霊の導きの道を私たちのために与えてくださったということです。でそもそもここで、まあ、肉の欲望とか肉の技と言われているその肉とは一体何でありましょうか。まあ、私たち人間である以上、そういう肉的なもの、まあ、ちんぷんかんぷんだ、さっぱりわからないという方は、おそらくいらっしゃらないと思うんですね。もういや、むしろ嫌というほど自分の中にそういうものを感じてきた、そういうところはあろうかと思います。でそういうことを総じて言えば、まあ、今日の箇所で言うと、まあ、19節から21節に示されているような言葉に表されていくかと思います。まあ、19節を見て、5章の19節を見ますと、こうありますね。肉の技は明らかです。姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、主演、その他この類のものです。まあ、全てが当てはまるという方は、いらっしゃらないかもしれませんけれども、やはり身に、まあ、身に覚えがあるというか、 痛みを持って覚えるようなことが多いと思います。で、肉の技というのはそういうところに具体的に現れてくる。そのことに私たちは痛みを覚えるものです。でも、もっと根本においてこの肉というものはそういう悪いこと、悪い思い、悪い欲望、そういうことだけではなくて、もっと深いところで実は自分というものと自分にこだわるということと深く結びついているようです。同じガラテヤの信徒への手紙の、嫌いのページにあたりますが、6章の12節から13節を見ますと、こんな言葉があるんですね。6章の12節13節です。肉において人からよく思われたがっている者たちが、ただキリストの十字架のゆえに迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしています。割礼を受けている者自身、実は律法を守っていませんが、あなた方の肉について誇りたいために、あなた方にも割礼を望んでいます。言葉としてはちょっと分かりにくいかもしれませんし、割礼ということについて今詳しく触れるつもりはありません。ただ思いに残りますのは、初めのところにある肉において人からよく思われたがっている者たちが、そこなんですね。この者たち、割礼だとか律法だとか、もっともらしいことを言ってくるんだけれども、でもその内実を見るならば、要するに人からよく思われたがっている、そこにこの人たちの全てがあるんだ。その内実はもうどうでもいいのだと、言わんばかりに、人からどう見えるのか、人から認めてもらえるのかどうか、そういうところにこだわるあまりに、つまり表面上神に仕えていると自分でも思っている。でもそこで、じゃあ神ご自身の御心に思いを向けるのではなくて、自分のやり方、自分の努力、この人たちは割礼というものを通してそれを実現しようとしたんですが、自分のやり方でもってその見た目を作ろうとしていく、見た目を整えようとしていく、そこに肉の思いというものの一つの根本的な問題があるのだということです。神に仕えていると思いながら、霊の導きに従っていると思いながら、実は肉の思いに振り回されてしまっている。自分というものに、自分の思いというもの、自分の信仰深さ、自分の経験というもの、それにとらわれてしまっている、そういう問題なんですね。で、それではどれほど立派なものに見えようとも、私たち自身はイエス・キリストにおいて示された神の恵みから離れていかざるを得ないのです。それこそ私たちが本当に虚しさの中で滅んでいくしかない肉の技、肉の道に他ならないのです。で、そのようなところに陥ることがないようにパウロは言うんですね。霊の導きに従って歩みなさい。では一体私たちはどうすればいいのでありましょうか。どうすればそういうものを、そういう肉の道から離れて神の霊の道に立ち返ることができるのか、その道を歩むことができるのか。ここで私たちに今日の御言葉から示される一つの大事なことがあります。箇所で申しますと、あまり細かいことは申しません。今日の大事なところだと思います。24節、 25節です。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったのです。私たちは、霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。まあ、このところは肉の技に対して、まあ、22節をご覧になれば分かりますように、肉の技に対してこう精霊の結ぶ実についてこう記されているところですね。愛があり、喜び、平和、寛容、親切、まあ、そういったある意味祝福に満ちた精霊の技が記されておりますけれども、ただここで私たち、聖書は私たちが自分で頑張ってこういう実を結ぶように語っているわけではありません。むしろここではっきりと示しているのはイエス・キリストの十字架なんですね。私たちがどうするか、まあ、そのこと以前に私たちがこのような祝福、霊の祝福に満ちるためにこそイエス・キリストが私たちのために十字架につけられたのだ、ついてくださったのだ、このイエス様のうちにこそ私たちが肉の思いから解放されて、その霊の祝福に預かることができるように導かれた、救い出された道があるのだということです。イエス様は何よりもこの私たちが肉の罪から離れて霊の導きに従うことができるように、十字架の上で私たちの肉の罪をご自分の身に担ってくださった、そしてそれを十字架につけて滅ぼしてくださった、そういうことを言っているんです。で、そのことをパウロは別のところでまた違った言い方で言い表しております。まあ、ご面倒ですが、そちらもな、まあ、今までも見たことがありますけれども、ご覧いただきたいと思います。ローマの信徒への手紙の6章なんですね。新約聖書の281ページ、新約聖書の281ページ、ローマの信徒への手紙の6章の、まあ、4節から6節、ローマの信徒への手紙の6章の4節から6節です。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者を中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。まあ、端的に言えば、肉にとらわれている、古い自分にとらわれているこの私がイエス様と一緒にあの十字架の上でもう死んだのだと、滅ぼされたのだということです。そのためにこそイエス様は十字架につけられたんだということなんですね。イエス様の十字架というのをなんか罰を受けなくていいとか何とか、そういう解釈をすることもありますし、まあ、それは間違いではないんですけども、そういう、効率的な話を別に、振り回す必要ないんです。イエス様と私たちが一つにされている、そして、 私たちのこの古い自分をイエス様があの十字架の上で全て担って死んでくださった、あの十字架において私たちはもうこの古い自分に死んでいるんだということです。そこにこそ私たちの救いがある、そこにこそ私たちが本当に新しくされてイエス様の復活の命に生きる道があるんだということです。私たちが自分で頑張って霊の道を見つけ出して霊の道を行くのではありません。イエス様が私たちの古い罪の体をあの十字架の上で全部背負って死んでくださった、しかも新しく復活されて新しく勝ち取られた聖霊の実りに満ちた、聖霊の祝福に満ちた命を私たちのために獲得してくださった。私たちはそのイエス様の命に一つにされて預かっていくのです。十字架と復活においてキリスト教でそういうふうに言うのはそのことなんですね。私たちが自分で何かをするんじゃない、イエス様がすでに私たちのために十字架で死に復活して全ての祝福を勝ち取ってくださいました。そのイエス様に私たちは全てを委ねて合わされていくのです。私たち自身はペテロたちと同じように繰り返し失敗を犯していくでありましょう。本当に信じていると言えるような真実な信仰を持てない時もあるでありましょう。こんな自分で一体どこに救いがあるのかと愕然とする時もあるかもしれない。でもそれを心配しなくていいんです。どこまで私はちゃんとできたかな、そういうことを心配する必要はないのです。イエス様が全てやってくださったから、イエス様が全て私たちのために勝ち取ってくださったから、私たちは全てこのイエス様に委ねていけばよいのです。イエス様において神が私たちを作り変えてくださいました。見かけを自分で作ろう必要もありません。イエス様が与えてくださる、すでに私たちをそこに導いてくださった豊かな聖霊の実りに私たちはすでに預かることが許されているんです。だからこそ人生の一コマ一コマにおいて一つずつ神様の招きに応えて歩んでいくのです。思いもよらない苦しみが襲うこともあるでしょう。どうしてよいのかわからない時があるでしょう。その時に逃げてしまうのではなくて、ごまかしてしまうのではなくて、一つ一つ担っていくのです。そこにおいてイエス様が答えを与えてくださいます。霊の実りを与えてくださいます。いや、過ちを犯すこともあるかもしれない。いや、でもそこにおいて、その私たちの失敗においてイエス様は新しい祝福の道をまた新しく備えてくださいます。最後にもう一度ガラテヤの信徒への手紙、今日の箇所でありますが、ガラテヤの信徒への手紙の五章に入りたいと思いますが、もう一度その五章の25節の御言葉を見て終わりたいと思います。ガラテヤの信徒への手紙の五章の25節です。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。もうすでに 霊の導きに従って生きる道に私たちは招かれているのです。自分の信仰心とか自分の正義感を振りかざす必要もないし、それにこだわる必要もありません。失敗することもあるでしょう。まあ、さまざまな思いはそこで湧くでしょうけれども、そのことにとらわれる必要はありません。すでに私たちは霊の導きのもとにあります。イエス様と一つにされて、古い自分に死に、あの十字架において古い自分に死に、新しい命の中に招かれて歩んでいるのです。この霊の導きに従って生きている以上、これからもその霊の導きに従って前進しましょう。それがパウロの力強い言葉です。うまくできたか。いや、自分はダメだ。いや、そういう思いで自分を引っかき回すのではなくて、自分を打ち叩くのではなくて、そのこともすべてイエス様に委ね、霊の導きのもとにあるということを確信して、その霊の導きに従って前進していくのです。そこに私たちが本当に一つ一つ神様の祝福、得ていく道があり、神様の恵みの豊かさを明かししていく道があるのです。まあ少し今日は、まあ理屈っぽい話に聞こえたかもしれませんけれども、まあこれは単なる理屈ではありません。実際に招かれている、今私たちが招かれているこの道を歩んでいくことです。今からその道を歩み始めていくことです。一つ一つ主に委ねて取り組んでいくことです。その時に霊の豊かな実りを神は私たちに示してくださるでありましょう。それこそキリストの豊かな祝福の香りとして私たちをこの世にあって前進させてくださるでありましょう。その霊の導きに従う道を私たちはまたこのところから歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も私たちを御前に集めてくださったことを感謝をいたします。あなたの御前に出るとき、私たちはあなたに応える力もなく、あなたの道を自ら歩むこともできないものであることを思わずにはおれません。しかしそのような私たちに、あなたはすでにあふれるばかりの恵みを注いでくださって、霊の道に従うその歩みへ導いてくださっております。霊の祝福を豊かに注いでくださっております。どうぞ十字架と復活の主である救い主イエス様に全てを委ねつつ、あなたの霊の導きに従う道を前進していくことができるように私たちを導いてください。また私たちの教会をそのようなあなたの恵みを表す教会として前進させてくださいますようにお願いをいたします。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。